今日は以前話をした超初級シリーズの中の最後まで書き上げられない理由の、その中の一つ、いくつかあるんだけど、その中の書きながら戻って遂行してしまってなかなか前に進まないと、そんなあなたに向けて話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオというところで、今日は超初級シリーズの途中でなかなか書き上げられない、理由っていうことの、いろんなあるんで、いろいろ、書き上げられない理由っていろいろあります。書き上げられない理由として、どこだっけな、よっこらしょ、出てこい。そう。書いてる最中にその途中で止まるっていうのが、自分の作品の下手さに気づいて書くのが嫌になるとか、規定枚数に達しないのに話が終わってしまうとか、書いても設定事項の説明ばかりで本来のストーリーにたどり着かないとか、書いてる最中に次々と別のアイデアが思いつき、そちらを書いてしまうとか、次々と新しいキャラクターが出てきてしまうとか、キャラクターが勝手に動き出し、当初予定していたストーリーが外れるとかいった、いろんな理由があります。で、そこら辺を順に、ぼちぼちと解説していこうっていうことなんだけど、その中の一つだね。書きながら前に進んで、書きながら前に戻って開口しまくしてしまって前に進まないと、書いてる途中でなかなかもっといいものを書こうとかっていうふうに書きながら戻してしまうので、書き上がらないっていう、そういう話です。そういうあなたに向けての話です。で、先に対処法を言っておきましょうね。原稿を直すのは全部書き上げてから直す。もうこれは鉄則だと思ってください。前に戻っても完成しないものはいくら戻してもしょうがないということです。新人賞の一つの鉄則として。完成していない、締め切りまでに完成していない名作よりも、締め切りに間に合わせた打作の方が受賞するということです。それは、まず自分に、自分に対して肝に銘じておきましょう。新人賞の応募作を書くときに、いろんなタスクがある。こんなテーマにしようかとか、あんなテーマにしようとか、こんな題材はうまくいくんだろうかとか、いろんな思いが行き交うと思う。だけれども、新人賞の応募作に対して最も重要なタスクというのは、締め切りまでに規定枚数に達したものを書き上げるというのが、それが最優先することです。で、それができるようになったら、まず順々にまず片付けていくんだけど、まずその原稿が存在しない原稿は受賞しないということ、そこは重要なことです。で、その何度も戻って書き直してしまうっていう人というのは、大きくは3つ考えられる理由は3つかな。 何を書きたいのか分からずに書き始め、書き進めているうちに書きたいことがだんだん分かってくるので戻って、そして直すと。それから芯を把握しないまま書いていて、書きながら芯が明快になっていて矛盾に気がつく。あ、まだ他にまたな、キャラクターがはっきり固まらないまま書いていて、あ、このキャラクターだとこんな行動しないよねっていうふうに前に戻る。こう新しい登場人物が出てきた時に、この人物が出てくるということは前の方とこれと矛盾するよねっていうふうに戻す。早い話がはっきりいろいろきちんと、その事前の準備が不足しているから、つまり準備というのは、キャラクターを作ったり取材をしたりだけど、それがあと、この自分がこの作品で何を書きたいかったっていうテーマを把握してないとか、まあそこら辺がこう発揮してないところで、まあこれはね別にプロでもあるんだけどね、プロでも書きながら考えて、で全部プロがアマチュアと違うのは、書きながらいろいろ考えてみて最後まで書き上げたところで全部捨てて、もう一度つまりこういうことを書きたかったんだね私はっていうことを把握した上で全部捨ててちゃんと全部書き直す。でそれを2度3度繰り返して、それで締め切りに間に合わせるっていうのが、それがプロなのでね。で僕はそんなに何度も捨てるのがめんどくさいので、僕は準備はちゃんとやりましょうっていうふうに、人には話をするけど、やり方はどういうふうでもいい、締め切りまでに間に合えばそれで OK です、ね、え、ただし締め切りまでに、締め切りに間に合わなければ、どんな名作を書こうがそれは無意味なことなので、そこら辺は忘れないようにね。で、まあ一番考えられる、まあいろんなパターンがあると思う、まあ、今だいたいほぼほぼ今話した中でだいたいパターン網羅してるかな。で、それだけ、それをちゃんと締め切りまで書こうねってどれだけ言っても、でも先生私はその前に戻って書けないんですっていうふうに、こうまでテープレコーダー、古いななんかこうループするんだよね、そういう人って。そういう人はループするのはなぜかというと、こちらの話を聞きたくないし前にも進みたくないっていう、完成させた時に自分の下手さを確認したくないから、だからこう何度も前に戻るっていう、まあそういうのが普通です。誰も生まれた瞬間に、まあ時々いるからな、小説の場合だと生まれた瞬間にものすごい作品を書く人ってのは、まあまあ書き上げた瞬間にすごい作品を書く人ってまあまあいるんだけど、まあそういう人のことを考えてもしょうがない。少なくとも締め切りまでに書き上げられないあなたは、そういう天才でないことは確かなので、とにかくね、まずしつこいぐらいこれ言う、直すのは全文を書き上げてから、あ、ここおかしいなと思ったら、そのとりあえず書いたものは片っ端からプリントアウトして、でここおかしいなと思ったところに赤ペンを入れるというふうでもいいです。まあそうだな、エディターはそこまで複雑なことはできないんだけども、ワードの場合だと、ここだけこう赤線引いといて、ここっていうふうに後で見るとかっていう手はあるけどね。ただワードってさ、小説書くのに向いてないからね。まあそんなようなことで、今日の話はそんな感じかな。あとチャンネル登録と通知をオンにしてください。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問のテーマやテーマお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では、随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。 このラジオだけ聞いて済ませててるそこのあなた、とりあえず受講した方がいい。うちを受講しろとは言わないけれど、どこでもいいので、とにかく小説講座受講した方が早いよ。ラジオはあくまでも一般論だからね。まあいいや。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領物新人賞など、15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は、YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。そうそう。プロになる、なるかならないかっていう人の見分けっていうのは、まず確実に言えることは、行動を起こすタイプの人っていうのは、行動を起こさない人ね、っていう人というのは、まあ明らかにそのプロにはなれないよなっていうことはよく思います。こうラジオだけ聞いてて、ラジオにいくらコメントつけてもう勉強した気になってるだけでさ、あなたの作品の評価というのはあなた自身にはできないからね。鈴木喜一郎小説講座 の広告でやってるわけだからさ、まあ基本うちに来いとは言うけれど、ただそこにいる、そこのプロになろうとしてるあなた、とにかくさ、とりあえずどっか の小説講座に通うことを強くお勧めします。まあとりあえずそんなようなところで、